はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
はい、別ラジでございます。
ございます。
ございます。ということなんですけども、今回もアンケートをね、まず取りました。
はい。
今回のアンケートはですね、テレホンカード持ってますかでアンケート取りました。
はい。
こちらテレホンカードをね、もうもはやね、持ってる人が少ないんじゃないかってね、思ったんでね。
いないでしょ。
いやまあわかんないじゃないですか。まだ希少価値のあるのをまだ持ってる人だってコレクターがいる可能性もありますしね。
いやいや、だって本来の用途ができないでしょ。
もう公衆電話がねない
公衆電話ないから
っていう感じなんですけども、選択肢は持ってる、昔持ってた、持ったことがないの3択でございました。
はい。
でこちら17票届きましてですね、はい、上から持ってる 35%、
はい、
昔持ってたは 53%、そして持ったことがないは 12% でございました。
意外とみんな持ってるのがびっくりするわ。
持ってるんですね、
うん、
っていうことだったんですけども、まあこれは一応記念日ですよね。記念日、
はい、
テレホンカードの日があって、
うーん、
ですね、これが12月の、オンエア日が23、24というとこだったんで、やらせてもらった23日の方ですね、
はい、
テレホンカードの日ありますね、
うん、
こちらが、公衆電話の1号機が設置されたと、この日に。
お、
1982年ですか。なるほど、なるほど。それまでは、お金のね、100円硬貨の利用できる黄色の公衆電話機が設置されてたと、まあ100円硬貨は釣り銭が返却されない構造だったために、まあいろいろ、まあ手を変え品を変えで、こうテレホンカードが出たというね、話らしいですね、っていう話で、まあもうそれ以外本当に国産小ネギ消費拡大の日とかそんなもんしかないですからね。あと東京タワー拡大の日、完成の日か、東京タワー完成の日、
拡大の日って
消費
拡大じゃないです
、消費拡大の日とごっちゃになりましたじゃない、東京タワー完成の日だ。東京タワーに登ったことありますかでアンケート取ってもね、なんか、
うん、
あります、所さんは。
僕はありますね。
あるんですね。
1回だけ行ったことありますけど、
僕も東京観光で1回だけ行ったな、
うん、
っていうぐらいなんですけども、なあ、スカイツリーは行ってないですね、まだ。
ああ、僕もスカイツリーも行ったことありますね。
ああ、行ってるんですね。
登ってはないですけど、下まで。
ああ、下までで。
うん。浅草泊まってたんで行ってみようかなみたいな。
はいはいはいはい。僕もスカイツリー。
ここ県内なんでね。
スカイツリーの近くまでは行ったことあるけど。
近く。
なんか、だから空町だっけな。なんかそこら辺。
うん。
までは行きましたけど、そこでなんか、ね、ちょっとお土産買った後に外出たら、ああスカイツリーだってな、
うん、
なったっていうぐらいでしたね。
なんかキャラグッズとか売ってますからね、
うん、ああそうなんですね。
なんかいいじゃん、空町ちゃん、空町ちゃん、
空町ちゃんか、のっぽんぐらいしか知らない東京タワーのキャラクターですね、あれは。
なんか空町ちゃんなんかね、言われてましたよね、できた頃にね、なんか、
はいはいはい、
東京スカイツリーなのに、あの声優が大阪出身でいいのかみたいな。
はいはいはい。大空さんでしたっけ、
違う。
大空さんじゃなかった。
阪神さんやってる。阪神さんやってる。
ああ、はいはいはい。ユイトンか。ユイトンの方か。
そうそうそう。阪神さんやってる。
阪神さんで分かる方も分かる方だけど。
いや、阪神さんでしょ。
あ、
本名阪神さんでしょ、
ああ、そうでしたか。ねえ、うん、他にも24日はもう、まあ、クリスマスイブとかになっちゃうんでね。うん、削り節の日ってのがありますけど削り節、あ、節でね、毎月24日にあるんですね。あ、クリスマス関係ないです。で、まあね、それだとまあテレホンカードかなっていう感じでした。
はいはいはい、
ね、女王の誕生日とか23日ありますけど、
むしろ削り節の日良かったけどな。
削り節の日で何
削り節したことありますかみたいな質問。
かつお節を削ったことあるかってね。
削ったことありますか
カンナでね、こう
カンナでね、シャッシャ。
やったことないですけどね、僕も。
僕はありますね。
何いろんなことやってますね。
僕はなんかやったことありますね。なんか
どうしたんですか、それは。そういうお手伝いみたいなことですか。
なんか子供の頃になんか、そのなんか親戚のなんかおじさんが やっててみたいな、やらせてもらってみたいな、子供の頃なんかあるじゃないですか。はい、ああいうのやったことありますね。
は
い、
やってる人がいたんですね。
なんかね、なんか、どうぞ。
はい、まあまあまあそんな感じの、でございましたというアンケートでございました。はい、ってことで、今回もうタイトルコールいきたいんですけども、今回は、切り番ですね、480回ということで、
はい、
タイトルコールちょっと流したいと思います。もらったやつを。
別に、あんたのためにラジオやってるんじゃないんだからね。毎週火曜24時は、別ラジ
というですね、こちら、
どうしたおい、急に。
声優のゆずきつばめさんからいただいたやつだったんですけど。
急にどうした、
あれこれこれをなんで480なんだっていうね。
そう、なんで、
いや僕あとストックがない問題と一つは、
うん、
っていうのと、一応昔もらったことがあって、あのリツイートキャンペーンみたいな、リツイートキャンペーンじゃない、なんていうんですかね、そのゆずきつばめさんがフォロワーがその2万人いった時と3万6000とかの時だったんですね。なんかその時に、セリフリクエストに答えますみたいなのあったんですよ。
おう、そうなんだ。
それで、文字数の制限ギリギリみたいな、30文字以内とかだったんで、
うん、
別ラジって言ってもらったっていう、別にあんたのためにっていう、
番宣を取られると思ってないだから、ね、かわいいセリフ言ってくださいとかだったけど、番宣って
番宣をねちょっとさせていただいて、まあこれを、うん、使っていいのかどうかっていうのが分からなかったんで、今までちょっと
そうですよね、使ってフリー、そうそう、勝手に使って後から
そう問題になるとねあれかなと思って、うん、温めてたんですけど、一応その、うん、昨日急にですけど
昨日急にかお前どうやなお前、
使わせていただいていいですかっていうネットラジオのタイトルコールとして可能でしょうかって聞いたら、うん、まあ、音質的に大丈夫でしたら使用していただいて問題ございませんということで、はい、リプライ来ましたってことで、
はい、
使わせていただきました、ありがとうございます。
まさか相手も覚えてなかったの
わかんないですけど、だからその一応ね引用元とかをちょっとね、リプライさせて DM とかしようかなと思ったんですけど、 DM があのプレミアム入ってないとできなかったっていうことだったんで、そういう都合でゆずきつばめさんね、この後喋る秋野楓さんともちょっと深く関わってくる来たりね、一緒にね、うん、同人作品されてる方なんでね、うん、同じ同人声優仲間みたいな話でございます。ゆずきつばめさんね、もう皆さんよろしくお願いします。初めて聞いた人いるじゃないですかもうまあまあまあ、うん、でも説明はもういいですかね、もう皆さん DL サイト行ってください、はい、もしくはファンザの方で、調べてみてくださいっていう感じですね、はい、っていう方からいただいたやつを流させていただきました、ありがとうございますっていうことで、
はい、ありがとうございます、
はい、ということで、今回はちょっとね、長丁場になると思いますけども、
なんかあったっけな、なんかあったっけな、なんかあったかな、
僕が誕生日に東京に行った話です。
お、誕生日の話、
誕生日と東京に行った話をなんかまあ流れるようにいけたらなと思ってます、はい、
絶対無理やなこれ絶対無理
とね、うん、どれくらいいくか分かんないですけど、まあとりあえずやっていきたいと思います、今回もよろしくお願いします、
お願いします。
秋広と
遠野の
別ラジ、
ということで改めましてパスタテアキロです、
遠野です、
はい、ということなんですけども、もうサクサクね、お話を進めていこうかなと思うんですけども、
はい、
まあその12月12日ですね、東京に行ったという話なんですけど、はい、12、13と休み取って、
はい、
まあ東京に行きまして、まあ高知空港から成田行きですよね、はい、ジェットスターで、行ったんですけど、
その辺はいいよ、もういいよ、現地つけよ、早現地つけよ、
現地つけ、50分遅れて現地つきました
え遅っ
もうなんか風が強かったんですかね、なんか到着が到着が遅れてますって、
あ、うち来るのが遅れてんだ、
そうそうそう、東京からこっちに来る便が遅れてて、うん、それで乗れなかったと、うん、
さすが LCC だな、機材ぶりがねないからねあるよ、あるあるだよ、 LCC あるあるですね、
あるあるなんですね、もうなんか俺が
遅れると全部遅れるからね、
うん、俺が乗るときなんか毎回遅れてる気がすんなって思いなが
らLCC はしょうがない、1個の飛行機で全部やるから、
あー、まあまあまあ、なるほどね、でまあそういうことがあって、まあ一応50分遅れで
50分遅れ
で東京着いたんですけども、そっからもう急いでなんかこう、はい、ちょっと行くとこがあって、まあ、はい、お笑いライブだったんですよね、ホリプロコムの、事務所ライブというものがありまして、うん、これ19時スタートだったんですけど、うん、到着したのが5分前ぐらいで
ああギリ、あでも50分遅れでもつけたはつけたんだ。
なんとか本当に
ギリギリセーフ、
もうすごい言う何ですかあの、スカイライナー乗ったりとかして。
ああ俺それ聞きたかった。いつもだったらケチって、ケチって高速バスの記録はさすがに遅れたんでスカイライナーを、
はい、選びましたよ。
使った
スカイライナー使いました。
使った、
はい、使って
使っちゃった
使いました。
高速バスで行く500円行くのに、
高速バスで東京駅まで行ってっていう1300円ぐらいかな、うん、成田からあるんですよね、うん、それがね
使えらないで結構2000円近く払っちゃった。
払っちゃいました。
払っちゃった、ね、
これはもう背に腹は変えられんということで
背に腹は変え
やるしかないなというそうだったんでね、やらせていただきましたけども、それで、こちらホリプロコムのっていう事務所のライブに間に合って、まあパンフレットとかもらってそこになんかプログラムの書いてたんですよね、順番とかネタ順とか、うん、まあそれ見ながら言ってたらなんかこう後ろの方の女性に声をかけてる隣の男の人が声かけてたりしてて誰かなと思ったら多分ね山田ジェミコさんだったんですよ。
まあそ
れあれもしかしてってことだけど確証がないからもうそうなのかなぐらいの感じでは思ったんですけど、だから真後ろで山田ジェミコさんが見てる状態で僕はネタライブを見てたって話なんですけど、まあまあまあ
でも行くって言ったんでしょその人。
そうそう行ってるって言ってました、うん、で先に入ってるもんかと思ったらまあまあ自由席なんで席自由に選べるんでみたいな感じで、まあ空いてるとこ座ってたらたまたま後ろがにいたっていう話でございましたけども、まあそんな感じで、まあ、パンプキンポテトフライっていう方ね、コンビが MC をして、まあ前半戦後半戦って5組5組で、10組の、ネタバトルを見るわけですこの後、
うん、
で、このネタバトルを見て、この、まあ、いわゆるランク制なんですよね、このゴールドシルバーホワイトっていう、ランク制のうちゴールド帯なんですよこの月一でやる事務所ライブの、うん、ゴールドってのがあって、
うん、カプコンの匂いだった
ね。まあ別にカプコンじゃなくても別にねエフェクスでも何でもあるでしょ。ゴールドなんてゴールドシルバーとか
ランクマなんだ。お笑いランクマ
お笑いランクマッチなんですよ。でその観客の投票で決まるみたいな、その
そ、ね、
残留か降格かみたいな。
よキャラ差はないんだねあんまね
ないですかね。でだから
よかった、ね、
毎日が楽しくないは今回シルバーから登ってゴールドにっていうので、
おーゴールドに、お
で今回ゴールドで、やったわけなんですけども、
でこれで険しいよ、もう
険しいっすよ、
また振るだけじゃもう勝てないよ本当
でそうですね、で毎日が楽しくないでしかも一番手だったんですよね、すごいトップバッターで、漫才やってましたけども、でまあそれなりに面白く見させていただいて、でまあ他にもなんかこうバーってまあまあそこはもうツイッター見てください、もう 誰が出てたかみたいな
、うん、
まああれなんですけども、まあそれで前半戦ねこう5組続けてどうぞみたいな感じで5組バーってやるわけですよ。で そしたら5組終わった後でこの5組集合して告知ある人ではーいみたいな感じで告知したりとかねするっていうのでやってましたけども、うん、で毎日が楽しくないは全然前に出ずにずっと控えめに後ろにいるっていうぐいぐい前に出てほしかったんですけどね、個人的には
なかったね
なかったんですね。だからもうそんな感じでなあ、まあまあそういう感じだったなっていうので、またそれで、その2番手の方だったかな、アイドル鳥越さんって方がいて、この人ねなんか話聞くとパーマ大佐の奥さんだったって。
あ、なんか俺もなんか 今聞いて多分そうだろうなと思った。なんか そんな稲妻にも出て
た。ああ稲妻出てたんですね
なんか君と見たけど、なんか見たこと、
はいはいはい、そう
パーマ大佐の奥さんっていう情報だけは、
はいはい、そうそうそう、だから今年の漢字が熊だってので、うん、なんか森の熊さんが事務所から NG になってるって話を言ってましたパーマ大佐が
謹慎だった
そうそうそうあなんか面白いネタ持ってんなみたいなのとかも、どの組も面白かったですね。でも結局うん、見てて、まあ、レベルが高かったですへ総じて。だから本当にその、まあ、そのまた後半戦で5組やった後に、トークがあって、そのトークの間に投票してくださいっていう感じだったんですけど、
うん、
あお手元 そのプログラムにある QR コードからみたいなっていう感じで3組選べるんですよ投票権、
うん、
1人3組投票できてみたいな。だから1つは毎日が楽しくないとして、あと2つをまあ個人的に面白かった2組にしてみたいな感じで、 やってたわけなんですけども、うん、でまあまあそんな感じで、まあ、投票した後にあの MC の方々から、今回はクリスマスプレゼントを皆さんに用意しましたみたいな感じで、言ってて、うん、でその後出てきたのがメルヘン須永さんっていうモノマネ沢口靖子のモノマネしてる人
あんまり分かんない
分かんないですよ科捜研の女とかをあの細かすぎて伝わらないとかで、はい、なんかやってたんですよね、その方、まあ、ちょっと 見てみたかってあ生で見れたらよかったっていうちょっと得した気分でしたねこれはもう事前にあの出てこなかった情報だったんで、うん、プログラム見て初めて知るみたいなねサプライズ感あったんででまあ、メルヘン須永さん面白かったですね、アニメとかゲームの世界に入り込んサグジャスコが入り込んだらみたいなコントでで、ストリートファイターの世界行って仮想剣仮想剣ってやってましたこれなんか動画で昔見たことあってなんかあこれ生で見れたっていうちょっと感動でしたね個人的には
ちょっと面白いね
そう
したらちょっと面白い
ちょっと面白いですねまあそれでいて、ゲスト TC クラクションって、まあ、グレープカンパニーのあ他事務所からも来るんだみたいなねこと思ったりね
ん
なんかこれに関しては俺2回目なんですよ TC クラクション見ると1回目が高知の雷見た時にいたなっていう
グレープカンパニー
グレープカンパニーの事務所ライブだったからでまあこれはちょっと余談なんですけどTC クラクションさんのファンの方から追っかけみたいなファンの方からあのチケットもらったんですよね高知のライブって
あそう
でそうそうそうその方と未だに相互フォローであこの人そういえば TC クラクション追っかけしてたなって思って見にその人のツイッター見に行ったらこの日来てたっていう同じとこいたんかいってね
エンカウントする
エンカウントはなんか結局お会いはしてないですけどあ同じ空間にいたのねぐらいの
向こうもなんかもしかしたらたまに気づいてパッと見たらまあなんか柔道の単なるお笑いファンと思われてる
思われてそうですね、うん、まあまあまあそんなのもあってでまああとその、まあ、3組サンダルオキシで斜め45度って見てねで、コント見てでそれでエンディングで、投票結果発表みたいな感じで、投票結果で結局毎日が楽しくないは、降格ということが
お残念
残念もう
残念
ちょっとね、力及ばずという感じでしたか
ね残念でしたもうちょっとどれもやった方がいいね攪拌覚えましょう攪拌ね
ねもう、うん、やっぱ3組入れるってのがなんかこう仕組み的にねあれかなと、うん、いや組織票だけじゃ成り立たない部分かもしれないですね
まあでも正当性があっていいんじゃない
まあいいっすいいっす本当に人気だけじゃ登れないっていうところですよねとてもなんかよくできたシステムだなとは思いましたねだからそう思うとしかもなんかこのゴールド帯だけは配信があるんですよね
あそうなんだ
そう配信もあって
配信代
配信代
配信代だ
Wi-Fi だとラグるのかなないですけどねまあ、そこでもなんか投票はできたみたいなんでね、まあ、配信先の人たちの投票も加味されたのかななんてことも思いましたけど、まあそれで終わって、でまあ一応出待ちをねするわけですよ。もう秋野さんにお会いしたいからって、秋野さんって言っちゃっていいのかっていうね。アイオンウーザですね。
違います。
アイオンウーザさんですけどね、
芸人の方に、
芸人の方ですけどね、アイオンウーザさんにねお会いしたいなって思って、ちょっとまあ外出たわけですよ。外出て、で僕その時秋野さんがデザインした T シャツ着てたんですよ。で T シャツを下に着てて、なんまあそれでちょっとアピールしようかなぐらいの感じで着てたら、秋野さんのファンの方みたいな感じで声かけたんですよ、女性の方に。
お、はいはいはいはい。
あれっていう。
あれ
こう、うん、あれこのスラッとして黒髪の、もしかして山田ジェミコさんですかって言って、はいそうですって。
そうでしょ。エンカウントした。そう。
ジェミコさんの方から声かけてくれて。
そうでしょ、ダメだってジェミコ。
ジェミコさん、
ジェミコダメだって、一番声かけたダメなやつ声かけたってダメだってジェミコ勘違いするから。
もうね、そういうのがあって、まあ本当にそのジェミコさんファンなのかな、4人ぐらいなんか他にもなんか出待ちの人でジェミコさんとなんかおしゃべりしてたりとか差し入れ渡してる人とかがいて、うん、なんかそういう人たちと みんなで、まあ、そのね、毎日が楽しくないが出てくるまでの間、お笑い、このお笑いどうだったみたいな話とかね、してましたけど、お笑い論をね、喋ってました、今回のライブ。
ちょっともう出待ちの本来の目的見失ってるでしょ、ちょっ
と。なんか、でも、なんか、ジェミコさん的にも、その、そこまでしてでもやっぱり売れてほしいって思ってるんですよね、毎日が楽しくない。ああ、その自分を目当てでもいいからなんか人に来てほしいっていうライブに、そうなっていうなんか感じなんだと思うんですけど、
まあ
僕もね、ちょっとジェミコさんにお土産とか渡したりして、
出た
ビスケットをね、ビスケットとか、うん、ヌオーのね、やつを渡したりとかしたわけなんですけど、もうそしたらなんかね、いただきまして、こちらどうぞってなんか持ち歩いてるんですかね、なんかお菓子もね、うん、なんかくださって、中身を開けたらなんか、うん、お味噌汁といちごのフィナンシェがねいただきました。なんかそういうのもね、
ブツブツ交換してんだ。
ブツブツ交換しました。なんかまあそんな感じでね、一応待ってる間に、一応今回ね、そう、毎日が楽しくないにサインももらおうかなとかちょっと思ってて、うん、まあジェミコさんもなんかツイッターの方に、売れたらサインもらえないよ、今のうちだよみたいな感じのことで、毎日が楽しくないよ宣伝するのに言ってて、でなんかそれで僕もね、ちょっとそういう自由帳、サインを書いてもらうための自由帳みたいなのをちょっと持ってきて今回。
自由帳なんだ。なんかどうせならなんか背中目いっぱいとかそういうことじゃない。
いや、背中いっぱい書かないですけど
書いてくださいみたいな、
書いてくださいみたいなのね、なかったですけどね、そのね、ちょっとサイン帳をね、ちょっと一応ね、こう取り出して、ちょっと準備してたら、あ、もしかしてサイン書くんですかみたいな感じのこと言われて、そうなんすよみたいな感じで、でもしかしてなんですけど、ジェミコさんからもサインもらえませんかって聞いてみ
た。出た、ごっちゃんゴール、ごっちゃんゴール、
ごっちゃん
出た。
バカなふりしてね、バカなふりして。
出た。バカなふりして聞いてみた。
聞いてみて、ジェミコさん、いやもう私なんかもういいでしょ、こんな欲しくないついでみたいに言わないでよみたいな感じで、本当に欲しいのってどうしてもみたいな感じのこと言ってたんで、どうしても
ちょっとやり慣れてるじゃん。
どうし
てもめちゃめちゃいい人
やん。そう。どうしても
めちゃめちゃいい人や
ん。あげるよっていう言って、どうしても欲しいじゃないとあげないよみたいな感じのこと言って、いやもう本当どうしても欲しいです。ラジオも聞いてましたよみたいな感じのこと言ったら、いただきました。サインの方。
出たな。
山田純子さんから、わあすげえなんてね思いながらね。まあそんな感じで、そうこうしてたら、まあ毎日が楽しくないさん、お二人出てきて、で、まあ、ジェミコさんも、僕のことを、毎日が楽しくないの二人に、もう高知から来てくれた人いるよみたいな感じで、紹介してくれて。
お母さん。
お母さん、本当にすごいね、優しい方ですね。
うちの息子が好きで、みたいな。ファンなんで、みたいな。
そう。でまあね、どうもみたいな感じでね、お写真いいですかみたいなとかね、みたいな感じでお写真ねいただきましたよ、うん、お写真いただいて、まあこれ年賀状に使うかなぐらいの感じで今回は思ってます。もうにまたあとこういうのもね撮ったりしてね、なんか、楽しみました。そしてまあ一応ね、毎日が楽しくないさんからサインをもらったら、もう実はもう明日誕生日なんでみたいな感じのこと言って誕生日なんです、いい誕生日プレゼントやりましたみたいなこと言ったら、いやじゃあそれも書こうって言って、お誕生日おめでとうって秋野さんアイオンウダさんがね書いてくれたんですよ。でその左下にちっちゃくね、秋野さんと草壁一茶っていう VTuber さんの声が同じ人のサインもちっちゃくくれてましたね。ありがたかったですね、ちなみにこの自由帳マウス動物園、
自由帳マウスだよね。
これマウス動物園の自由帳はその町遊びで買った時に一度木島隆一さんにもらってるんですよね、一回。それがまあ本当にそれ以降持て余してるからっていうので持ってきて、うん、いやこの木島隆一さんの隣なんですよ、サインもらえますかって、なんで持ってんのって言う やり取りもありつつね。
いや俺たちマウスプロモーションじゃないよみたいな。
そうそうそう。ね、そのアイオンさんは木島さんの舞台見に行ったこともあるみたいなこと言ってて、そうそう、ヒプノシスマイクとか好きだったとかいうね話を配信で聞いたことがあったんで、なんかまあまあまあそういうね感じで、でまあまあまあ毎日が楽しくナイさんのサインももらって、この日お笑いライブその感じでありがとうございましたみたいな感じで、で感じだったんですけど、まあそのそういえばジェミコさんとそれでお話ししてるときに、あの明日もなんかイベントあるって僕が言ったら、それ何のイベントですかって言ってきたから、あのあゆみさんがやってると伊賀崎彩香さんのイベントで、ああそれ私も行くって言っててなんかまた明日ねみたいな感じで言われました。
友達かお前同じ推しの友達かお前
わ、
遠征先で会ったのかお前ら、
すげえすげえなんか出来事をしたなっていう一瞬の一日の出来事でした、
うん、
夜のうちにねすごいいろんな経験をが詰め込まれてましたけどね、はい、うん、そんな感じで、
いやスカイライナーに金払った効果あったな。
スカイライナーに金払ってなかったら後から入ったら、う
ん、
投票権無効なんですって、投票権が。
あ、そうなん
だ。そうそうそう、だから7時までに入らないとみたいな感じだったんで、それは、うん、それでできたんですけど、まあで帰り道にちょっとなんか一人なんかいつそのジェミコさんの出待ちしてた人と、うん、なんかもう新宿駅まで一緒になんか歩くことになって、まあいろいろ
すごいな、遠征先で友達もできてるな、
ちょっとおしゃべりして、フォロワーになって、今度タイトルコールお願いしていいですかって聞いてい
やすごいな、今回の東京遠征で得るものがすごすぎるな
まだ本編じゃないっていうね、
すげえな、なんか
1日目のアイオンさんとお会いしたって毎日が楽しくないのね、お二人にお会いした話でここまで喋ってますけども、でまあそんな感じで、で2日目は2日目っていうか、まあその後りょうやんの家泊まりに行ったんだ、
うん、あそうなんだ、そうなんだ、あれホテルじゃなく
ホテルじゃなくて今回りょうやん泊めさせてくれて、うん、
うん、
まあまあまあ、りょうやんにはね、その、まあ、その、お礼には、いろいろね、お土産を、どんとね、うん、持ってったんだけど、うん。まあ、それで止めさせてくれ、これで止めさせてくれという、うん、宿泊代みたいな感じで。で、まあ、そんな感じで、行きましたという感じなんですけどね。で、うん、で、まあ、二日目ですよ。二日目もね、これがね、まあ、11時半から、まあ、秋葉原の、その、とある場所で、うん、まあ、イベントだったんですけど、それまでちょっと時間があるなというかいう感じで、
いや別にりょうやん家にいればいいじゃない、
りょうやんもね9時にはもう家出るって言ってて、
ああそうか、チェックアウトあるんだ、人んちなのにチェックアウト
まあまあまあ好きにしてくれていいよとは言ってたよ、言ってたけど
鍵持ってないでしょ、鍵ダメだから、
あの鍵かけなくていいからもうそのまま出てってくれたらいいって
嘘でしょ、嘘でしょ、りょうやん
すぎりにどうなってんだってね
そうそうそう
思いましたけど、うん、まあまあ起きたらりょうやいなくてぐらいの9時ちょっと過ぎぐらいにね、うん、で電話じゃありょうやいなくなってから俺はもう出たけどもチェックアウトしたけども、その後でね、僕は大山商店街という商店街に一度行くわけですね、こうハッピーロード大山というところなんですけども、うん、こちらの大山商店街で、ちょっと気になることがあってですね、はい、今その、まあ、VTuber の話なんです、バーチャル宣伝大使をハッピーロード大山でしようみたいな感じでいろんな登場人物がいてみたいなね、VTuber がいるんですけど、先週YouTube の僕ランキングみたいな視聴ランキングのみたいな話したと思うんですけど、
はいはいはい、
そこの4位のいた平崎里香って人、ネトバがラジオやってるって言ってた人が、うん、その平崎里香さんがそうラインナップにいるということで、それでそうですね、見さすちょっとね遊びに行ったというか、その、
うん、
平崎里香っていうこの、まあ、紫の髪の子なんですけど、まあまあまあ、うん、 ネトハはあのここにはラインナップには入ってないんですよって話
って。
ネトハは入ってないです。でもな、その平崎里香さんって方がね、でこのバーチャル宣伝大使って何かっていうと、投票してなんかこう1位の人がだからバーチャル宣伝大使になるみたいな感じのやつで、まあその何で1位を決めるかみたいな話なんですけど、これその商店街で商品券を買うんですね。商品券に投票券がついてくるという感じで、そのハピ V チケットっていうチケットがあって、これが、ね、1000円で購入して、まあ、1000円分の商品券になりますし、商店街の中で使える。でそれでいて投票券もついてきますっていう、で投票したい人のところを事務所で投票して、あとはもう商店街で使ってくださいっていう1000円をっていう、まあでも1000円使えるとこっつってもなんかこう見た感じ、なんかそのオープンの時間が11時とかだったんですよ。その
11時だ
と、そう僕が着いたのが10時ぐらいだったんで、11時からなんかとんかつ屋11時からみたいなとかあって、でもそういうところでだから俺は11時半には秋葉原にいなきゃいけないから明らかに無理なんですよ。だから10時に空いてるとこをいろいろ探したら、和菓子屋さんがあって、和菓子屋さんでじゃあちょっと和菓子をちょっと1000円分買って、まあまあまあそういうのをねちょっとしようかなぐらいの感じので、1000円分買いましたっていう感じのことをちょっとしてました。でまあそので、まあ1000円で1票入れたわけなんですけど、その一票入れたところでみたいなのは正直あるでしょ、自分の中で。
そういうこと思っちゃダメだよ。
思っちゃダメですか。
一票がね。
今日一票ですよ。なんか中間発表だと5票入ってました。平田さん。で1位の人は100何票でした。
あ、でも100何票なんだ。
100何票とか。でも1000円で1票だからって考えるとね、あれかなと思うんですけど。まあまあまあそれで、まあ5票が6票になってたかもしれないですね、僕の1票で。っていうのと、あとそのレジの近くに、レジ横にちょっと気になったのがチャリティーミュージックソンの募金箱があって、ミュージックソンだって思って、俺見た、初めて見た
よく聞いてたけど
そうラジオは聞いてたけども、ミュージックソンだって思って募金ちょっと入れ、
にしかねえからな、
ちょっと入れました。ちょっと募金箱に入れてました。っていうそんな東京エピソードでございまして、でまあその後秋葉原に行くわけですけどもね、秋葉原に行ってこうあゆみさんのイベントに行くって話なんですけども、ちょっとどこまで話せるかな、ちょっとね10時から所要があるって一回ね10分ぐらい中断しちゃうんですよ、このツイキャス。
ここで一回中断する、
ここで一回中断しますか、
収録の方は一回切るかね、
一回切りましょうかね。まあそんな感じでございまして、まあその商店街でちょっとまあ一票入れた後ですよね、で秋葉原に向かって、で秋葉原のまあ会場を向かうわけですけども、で結局会場着いたのがこれまた10分前とかそんなもんでしたね。
ギリじゃねえかお前、
ギリギリやつだね。
タイムキープできねえんや、
タイムキープがちょっとね、秋葉原からも歩いて10分15分ぐらいのとこだって、
いや、秋葉原じゃないんじゃないです
か、秋葉原じゃない、ちょっともう一つのなんか駅が近かった、駅の方が近かったかもしれないっていうところだったんですけどね。だ電気街ではなかったです。だからそれっての場所だったんですけど、なそういうところで、まあ一応その先着順というわけではないんですよね、これ言ってしまえばくじ引きなんで、席がばらけてるんですよ。
チケット買ってあって席はくじ引きなんだ。
くじ引きです。だから最善を引き当てる可能性もありますし、まあまあまあ最後尾の可能性もあるわけですけども、でそれで引き合ってたのが46ってまあ書いてて、どれくらいかっていうと60席ぐらいあったのかな、多分 席でいうと。で46とは書いてたんですけど、でも多分ね番号振られてるの50ぐらいしかなかったんですよ。だから最後尾です。一番後ろで、
まあでも、ね、まあ、でもなんかあれじゃないか、なんかあれじゃない、なんかね、明君になんかゆかりがある数字でよかったね、
46がですか。
ほらよ、なんか写真集とか持ってたし、ちょうどいいんじゃない？
フォーティシックス。そういうことですね。
あれ違った？違った？
ああ、でもまあまあまあまあね。うん。まあそんなゆかりのある数字だなって思って46の席行こうとした。
そうでしょ。
46番のね席を。
東京 FM でしかゆかりがねえだろ。
まあまあ席にね座ろうとしたら、その席よりも番号の振られてない一番後ろのところにちょこんと座ってる女性の方がいらっしゃって、あ、昨日見た人。
友達、昨日初めて友達になった人。
そうそうそう、あ、昨日ぶりですって、あ、どうもみたいな。
やめろ、その同じ推しになったその地方遠征の友達。よくツイッターでよく見るやつあるある。
いやですね、あ、 いたんでね。もう誰とは言いませんよ。
やめろ、現場友達。
誰とは言いませんよ。いたんですよ、
現場友達だろ、現場友達。
で、まあそんな感じで46番だって思って、もう先に座ってる人いたんですよね、うん、
46人
あれって、ちょっと声かけなきゃいけない。これ
あれ大丈夫、あの新幹線問題とかでよくインバウンド座られてるみたいなああいうやつ。
ああいう感じ。そう、
あいヤフーニュースとかになってるやつじゃなくて大丈夫。
これ俺の指定席だぞって思って、ちょっと
恐ろ思って思って、おっと、
うん、恐ろ恐ろ声かけたんですよ。すいません、こういう僕46なんですけど、そこ46じゃないですかってで言ったら、
声かけた、
あ、本当だ、あ、僕40番でしたって言って、あの席をそこ立って、っ、ね、あの移動してる人だったんですけど、よく見たら、うん、あー、雪玉さんじゃんって。
おい、知り合い、知り合いじゃねえか、お前ら。
あ、おい、あーって なりましたね。雪玉さんが僕のとこに間違って座ってたっていう。
よかったね、あの、しらばっくられたら、なんか今後の関係が破壊され
びっくりしました。おー、スタッフ呼ぶとこでしょ、しらばっくれられてたら。ゆきのさんかよ。
ちょっと確認していいですか。
はいはいはい。
その会場友達しかいないわけじゃないですよね。
そんなことないですけどね、はい、うん、なんだったら多分伊賀崎さんのファンの方が多いです。
登場人物今知ってる人しか出てないです。
本当ですね、うん、なんでだろうってね、ミラクルがね起こりましたけど、
うん、
とんでもないミラクルがね起こって、それでまあ移動したわけなんですけどね、でそれでいて、あのメールを募集してるという話で、
うん、
事前に座席の番号の、うん、ちょっとちっちゃく右下ぐらいに QR コードがあって、質問などはこちらからみたいな感じで、
うん、
メッセージを送ることができて、それで Google フォーム飛ぶんですけど、QR コード入れたら、うん、でそこからなんか今日なんか何を喋ってほしいかみたいな、トークテーマ質問などみたいな感じの募集してるという、あと10分ぐらいだと何書こうみたいな感じになってましたけど。なんかまあとりあえず童貞恋愛相談っていうのがあるらしいっていう話を聞いたから、じゃあちょっと童貞恋愛相談向けにちょっと1個ネタ送ってぐらいの感じで、あとはもうなんかまあまあ質問とかかなぐらいの感じで書いて、これスピード感が求められる話です。話なんですけどね。まあそれでまあそうこうしてたら、まあ時間になって、お二人さん出てくるわけなんですけども、まああゆみさんと伊賀崎さん両方がなんかお互いに衣装を提案したっていう話をしてて、で先に伊賀崎さんがまあ、トナカイの衣装を提案して、もう買っちゃったからって言って、あゆみさんに渡したっていう話で、それしたらなんかこうめちゃくちゃ丈の短いズボンっていうかパンツで、だからそう太ももががっつり見えてる感じの、
ショーパン、いわゆるショーパン、
ショーパン、ショーパンで、だからふーって生足ふーって感じでした。でしたけどね、まあそんなこんなで伊賀崎さん、
ちょっと、はいはい、バーレスク東京じゃないよね、そこね。
バーレスク東京ではないけど、
バーレスク東京じゃないですよね。ホットパンツでお姉さんが歩いてる、違いますかね。
ないですけど、あのイベント名はセンシティブ経営者会議っていう、うん、
ビール頼んだらあのおっぱいにお札出すとかそういうシステムじゃないですよね。バーレスク東京
みたいな、なんかお酒の提供はなかったな。
なんか僕も1回しか行ったことないから分かんないですけど、そういうとこじゃないですよね。
お金が飛び交うようなことはなかったと思います。
違いますかね。ちょっとイベント会場に不穏な空気流れてますけど大丈夫ですかね。
ねえ、そんな感じで伊賀崎さんの、うん、っていうので来たら、伊賀崎さんもすげえ丈の短いミニスカとかで、
だからバーレスク東京じゃない。 ょっと待ってください。
ミニスカサンタじゃない。ミニスカサンタで、でしかもなんかこうサイズ感的にちょっとピッチだと。
バレス、もうバレス東京
だな。言って、もう胸が締め付けられてるみたいなこと言ってましたね。
で
ま
あ、バレス東京だってそう。
でなんかこうちょっと歩くと上にずり上がってくるって、スカート丈が見えちゃう見えちゃうって。
あれだ、もうちょっとちょっともうちょっと行くとピンサロになっちゃうな。
そうそう、
ピンサロ営業だ
な、出禁になっちゃうみたいな。で伊賀崎さんもなんかちょっとね、おへそを見せたくないって言ってたけど、おへそはじゃあ見せないけど、うん、背中はがっつりみたいな感じの。アイビさんがねチョイスしてみたいな。うん、であれだったんですけど、個人的にはやっぱそのムチムチ具合がちょっと自分が許せないみたいなこと言ってて、伊賀崎さんが、うん、もう8キロ痩せたいと、8キロ痩せたら、うん、もうどんな姿を見てもらって構わないぐらいのこと言ってましたけど、あまあね、なんかその後半だかな、2部の方のメールでなんかこう M 字開脚してみたいなメールが来て、8キロ痩せたら しましょうみたいな。してもいいですぐらい、
何でもいいんだ、
何でもいいのかいってね。いいのってね思いましたけど、じゃあ本当痩せてほしいですけど、でもそのね本人の意思ともう周りは違いますからねみたいな、周りの意見は違いますからみたいなのはあゆみさんは言ってましたよね。ええやんええやんってムチムチでもええやんっていうこと言って、でなんかこうその姿でちょ一周回ってよって一周会場一周回ってて、あゆみさんがリクエストして、ほら後ろの方に知ってる子いるよって知ってる子に挨拶しに行ってみたいなのは言ってましたけど、まあちょっと半周ぐらいでね、うん、まあまあ してくれてぐらいのね、ちょっと近くまで来てみれたなぐらいのさ後ろだったけど、でそんな感じでなんかこう丈が短いミニスカートだから椅子に座ると丸見えになっちゃうと、
う
ん、
まあそうでしょうね、でしょうね、うん、
だからその椅子あの膝掛けみたいな感じでちょっとバスタオルみたいなの、うん、ちょっと、
うん、当然でしょうね、
ちょっと椅子のところでね、掛けて、うん、パンツを見せないよう下着を隠しをしてましたよね、うん、まあ、そんな感じで、まあ、まずはもう皆さんからいただいたメールを中心にちょっとトークしていこうみたいな、質問とか来てるのをみたいな感じで言ってたんですけど、そのイベント中でも全然送ってもらって構わないですよリアクションとかみたいな感じのあゆみさんが言ってたから、これリアクションメール職人かよって生メールを募集してるみたいな。だからもうあゆみさんと伊賀崎さんの話を聞きながらメールを打つっていうスマホで何通かメールを送ったな、それで。でまあその一部の方はまあそのお昼だけの人とかがいたから、まあアンケートの項目に昼だけ夜だけ寮部行きますみたいな感じのこと、
うん、
項目があったんで、でなるべく昼だけの人をさらいたいなみたいな感じで優先的にあゆみさんを読んでましたけど、うん、まあさすがそこら辺作家さんだなって思いながら、
まあまあそうだね、
そうそういう感じのことをでまあまあ書いてたんですけども、なんかあれですね、でもそのあゆみさんいじりはもう私読まないよって言ってましたね自分でだから なんかねあゆみさんの衣装に関することとかいじりとかはもう一切もう作家が弾くて作家兼MC のあゆみさんが弾いて伊賀崎さんへのセクハラだけ募集やるみたいなね感じでしたよ。まあまあそんな感じで、でまあ配信がないからまあまあ質問コーナーとか言えないけど、なんかまあこういらっしゃる方みたいなはーみたいな感じのことをねやってたりもして、でそういうなんか質問コーナーがまあひとしき30分ぐらいですかやった後に、
うん、
コーナーをやりますみたいな感じで、
うん、
でこのコーナーが9時の中で引いた人数をぴったり当てれるかどうか、その観客の中で、何人が当てはまるかっていう、その例えば10人って引いたらその10人が当てはまりそうなことを言うっていう、まあなんか笑っていいともであったなっていう、
そういいともの最後で、俺もいいともの最後にやって
たテレフォンショッキングであったよなって、当たったらなんか そうそうそうストラップもらえるやつ
そう
ああいうシステムをやってました。で、うん、で伊賀崎さんもすごかったですね、質問内容がえぐかったお尻を開発してる人って
あ、え、なんですか。
え、お尻を開発してる人ですよ。
なんかあれですよね、お尻っていう地域ですよね。なんか日本の ODA でね、外国のお尻っていう地域を開発してると。
で、ね、地域開発、
地域開発ですよね、やっぱりこれからね。
まあまあまあまあ、うん、経営者の話ですからね。
そうそう、やっぱ経営者の大切だからね。うん、
でまあ本当にで一回こう挙手制でやったら、いやこれ恥ずかしい人いるだろうってなって、
うん、
一回みんな目伏せてって、目伏せて、あのもう一回手上げてってやったら増えたって、
うん、やっむしろお尻開発するやつが恥ずかしくないと思うけどね。
そうそうそう、だ 何人ぐらいかな、そのお尻開発あたりは。もう15、15じゃないな、もうちょっと低かったな。まあまあ何人かそういうのであって、いろいろ、うん、で井ヶ崎さんで言うと、あとはなんか他にも1ヶ月抜いてない人とか。もうだから井ヶ崎さんが本当に素でエロエロを探求してる人だから、めちゃくちゃエロ質問をしてくるわけですよ、我々に。観客に関してエロ質問をしてくるわけで、なんか尿道開発したことある人って、
尿道なんですか。え、そのミャンマーの奥地にありますね、そういう地
名
ね。
尿道、
ニャウ道ですよ、
ニャウ道。
ニャウ道ですね。
で、なんか、あと、なんか、他にもなんか、その、じゃあ、お尻とその尿道、両方やってる人って。
地域でやっぱ連携してね、ニャウダーとお尻でね、連携していかなきゃいけない。日本の ODA のやっぱり大切です
からね。なんか、やってて、うん、これ、あゆみさんが言ったら、これ数学の問題で、やっても面白そうだなって。絶対嫌です。嫌だけど、なんか、面白い数学の問題できそうだなって。お尻は何、
もしか僕が今一瞬思ったのは、一瞬思ったのは、あの、ニャウダー×お尻のあの、ほこたて対決っていう。
ね、本当に。なんかそういうのがね、そういう危ないやつでした。で、それをなんかこう後ろのね、音響スタッフの人がね、あの野鳥の会、野鳥の会みたいな感じで手を挙げた人を数えるみたいなことをやってましたよね。あの藤林さんって方が、あの林って呼ばれてるあのラジオ関西とかのディレクターやってる方ですけども、まあその方がねやられてて、なんかまあそういうのでまあやってましたね、いろいろ。うん。でそんな感じで、やって、それも終わって、でまああとはもうそれで、うーん、一応それで一回お開きになるんですかね。でお開き、
それが一部ってこと、
一部、それで、それが一部なんですけど、それで、うん、あ、そうだ、その後、ビンゴ大会があるんですよ、その後、
うん、
ビンゴ大会がやりますっていうので、ビンゴがあるんですけど、僕はもう揃いませんでしたという、うん、なんかビンゴ大会でビンゴの景品で、あの伊賀崎さんがもうなんかちょっと、蔵出しにしてたグッズとか、昔のグッズとかをなんかこう、
あ、そういうこと、よかった、
放出します、はい、
よかった。その内容だからビンゴ当たったら嫌なものが当たりそうだもんね。
なんか震えるおもちゃとか。
な、開発ツール、開発ツールね、地域の開発ツールね、ツール、そうそう、開発ツール、ね、
があるかなというんで、まあグッズでね、まあこれに関しては SNS とかで言わないでくださいと、なんかこうまあ普通にあげれるもんじゃないなかったりするんでみたいな、うん、なんかまあまあそういうのがねもらえました、うん、非売品のグッズをいただけました。
非売品ね、今非売品って聞こえたもん。
非売品じゃないです。
非売品のグッズってやっぱりそうなの。
そんな感じでビンゴで当たった人はそういう早いもん勝ちで、欲しい景品をねもらえるっていうの、
ね、
で、なんだったら あゆみさんからもサインもなんか希望だったらみたいな感じでもらってましたけどね、はい、まあそんな感じの、があって、でその後物販をしますと言ってて、
はいはいはい、
で今回伊賀崎さんがそれでグッズで、缶バッジとかアクリルキーホルダーとか、うん、なんかそういうペンライトとかを持ってきてて、うん、それをなんか販売しますと、で、お金は伊賀崎さんに直接渡して商品を交換しますと、
うんうん、
そう物販を
売り子やりますと、ちゃんと、
でそのお話をします、でその後来場者特典としてクリアファイルをあゆみさんからもらいますという、うん、
ああ、そういうことで、う
ん、そういう流れがあって、でみんな前の方にあの一番席の一番の人から順番にこう行くっていう感じのことやってたんですよね、うん、でそれでまあいろいろしゃ、まあ お客さんと伊賀崎さんがおしゃべりするっていうのがあったんですけど、そのお客さんにもマイクを渡されると。だから伊賀崎さんとお客さんでおしゃべりしてる内容が会場に筒抜けだと、
うん、まあなんかそういうプレイですかね。
プレイですね、うん、そういうことになってで伊賀崎さんはもう今回一部はみんなに最後に抜いたのいつかっていうのを聞きたいと言ってて最後に抜いたのいつですかってみんなに聞いてもう商品交換してやり取りしてる間にそういうことを言ってました。なんかねすごいすごいイベントで、でそれをちゃんとファンの人たちは分かってるから言うんですね、ご報告、しこり報告を。なんかすごいイベントだなって思いながら、なんかねもう本当になんか参加したわけですけど、僕もなんかこうそれで伊賀崎さんと初めましてみたいな感じでおしゃべりして、なんか昔名前間違えてすいませんみたいなこと言われて、なんかすごいそういうこと覚えてるんだみたいなねことありましたけど、なんかこうエレガントナノマシンでなんかこうお名前付きのなんかポストカードが届くみたいなことがねメール採用された時が あったんですけど、それがエレガントナノマシンガンって書かれてた時で事件がありまして、なんかそういうのでなんか書き直して改めてくれなんか送ってきてくれたことが昔あったんですね。そういうのとか覚えてるんだとかね、ラジオで投稿してくださったのはみたいなねこと言ってて、で僕もねそこでまあ最後の方だったんでね、まあお釣りはあるだろうって硬いのでいけるだろうって思ってちょっとね言って、すいません万でいいですかって言って僕からもセクハラしてやろうと、すいません万でもいいですかって聞いて、でそのお札を渡した1万円札を渡したわけなんですけどね、こう見てくださいシリアル番号 SEX っていうシリアル番号なんですよこの1万円札、
バカじゃないの
これ1年前にねゲットしてずっと手元に持ってたやつなんですよねこの1万円札、ここ使うならここだなって直接渡せるしみたいな思って
アホだな。
で378508っていうシリアル番号なんですけど、これミナパコレアって読めるっていうね、これ気づいたのワイドックなんですよね実は、 SEX だってぐらいしか俺気づいてなくて当時 X にポストしたんですけど、そしたらシリアルがミナパコレアだなってっていうのでこれを伊賀崎さんに見せたらわーすごいってなって
でしょ、もう両方ともバカでしょ
これはちょっと保管しますねみたいな感じのことを言ってましたけど、で
使える、すぐ使える、
で隣で物販してるのが元ファンザの徳永さんっていう ラメオって名前でファンザでなんか やってた方がいらっしゃって、今あゆみさんのとこでいろいろお手伝いをしてるっていう方だったりするんですけど、その人がいや他のイベントでこれ渡してもふーんで終わる話ですよみたいなことを
そう
ね、なんか伊賀崎さんだけテンションが上がってたから、まあ、適材適所でこのお札を渡すことができてよかったんかなっていう思いましたけどねでまあそんな感じで、でその興奮に乗じて俺いつしこったか言ってないっていう
してない
回避しましたね、ええ、一応ね用意はしてたんですけどね、うん、いつやったかなって、俺は昨日今まで食べたパンの枚数を覚えてるわけないんだけどなみたいなタイプだから、
そうい
つ行こうったっけちょっと頭巡らせてましたね、
いやむしろ一番大体なこれはその場でズボンカチャカチャしてて今でしょ
今からしこりますからみたいな
そう今でしょって、
いやでもすごいファンの方もすごかったなっていう、みんな何か低層帯プレイを伊賀崎さんにさせられた人とかがいたらしくて、なんか伊賀崎さんが鍵を預かってその間また次鍵返してもらうまで低層帯でいるみたいな、
うん、秋君、
はい、
ちょっと戻ってきて
え
ちょっと戻ってきて、興奮するのは分かるけどちょっと普通のラジオに戻そう今ね俺今だいぶ俺この私が今危険信号をちょっと出してて、
わかりました、うん、
だいぶ君は現場でいいタテーションでやってるからダメだよ、はいはい、
僕もなんか毒されてますね
毒されてます、
異常空間です
そん一般の話 日常会話で出てこない単語をあんまり使わないじゃない
ですか。使う、うん、低層体とか、そうですか。
低層体とか、
うんうん、はい、なんかね、か
冷静になった、冷静に。
伊賀崎さんもその鍵をちょっと削って開かなくなるようにして返すみたいな、いたずらをしてたらしいっす。えぐいな。あ、まあまあそんな感じで、ございまして、まあまああゆみさんともね、まあ、お話しして、あ、誕生日おめでとうって言ってもらってありがとうございますっていう話ではね、であゆみさんもね、こうみんなにちょっと紹介してくれて、 この人今日誕生日だって誰か相手してあげてくださいってみんなこの後一部二部の間でなんかっていうね、そんなことをね、言ってくれたりして、多分それで2人ぐらい 2,3 人ちょっとね、雪玉さんとかもね手挙げてくれて相手しますよって言ってくれたんですけどでそれでまあ、まあ、クリアファイルと商品もらって、まあ、席戻った時に、 あなたがエレガントナノマシンさんだったんですかって山田ジェミコさんに
そこで、
あ、俺そうか、一回会った時に口頭で一回喋ったけどあんま伝わってなかったかなっていう、昨日
伝わってなかった、
昨日ちょっと言ったはずなんだけどな、まあまあすいませんね、ちょっと名乗りそびれちゃってみたいな感じで、そうそう、山田ジェミコさんのラジオにも送ってたから一応はまあまあまあ分かってもらえたのかなっていうあなたがだったんですねみたいなこと言われて、あ、そうなんですよみたいな感じでね、でまあそんな感じで全員終わって、でこのやり取りだけで多分1時間ぐらいかかりましたね。
ああ長いな。
全員となんか 1,2 分ずだ、1人 1,2 分ぐらいそう喋ってたんで、うん、やっぱそういう対応一人一人すごい、なんか疲れとかを全然感じさせないぐらいもう全部やってくれてすごかったですね。いやまあそんな感じで締めの挨拶でこうね、まあ一部終わりますみたいな感じで締めるときに、伊賀崎さんのそのかけてるタオルがこう膝かけてるタオルが落ちちゃって、あーって前の人が見れたらしいですね、ラッキーですね、そういう話もありつつ、まあまあまあそんな感じで一部終わりましてですね、はい、でまあその間に、まあお昼ラーメン食べに行くかぐらいの感じで、もうみんなで秋葉原に4人ぐらいでラーメン食べに行きまして、雪玉さんって方と、シエルさんって方と、モボおじさんっていう3人いて、その3人とラーメン屋に行って、秋葉原のあゆみさんがおすすめしてくれたラーメン屋があって、そのここ秋葉原だったらここ行けばいいよみたいなところがあって、でもそうディスコードで書いてくれてたんで、そこに行ってきましたね。行ったんですけどね、いやちょっとね思ったよりも量が多くて量が多いというか、まあ自分もなんか、並中盛り大盛りってあって、その中盛りを選んじゃってプラス50円でっていうのだったから、うん、プラス50円か、
貧乏症が出たんでしょ、
貧乏症発動して、でセットで、うん、セットメニューで1200円ってやつだったんですけど、でまあちょっとね食べてたんですけど、これ油がねやっぱね割ときて、これ最初はうまいうまいって食ってたんですけど、食べていくうちにつれて、あ、油きっついなってなって、これ全部食ったら多分またあゆみさんのイベントでゲロ吐いちゃうことになっちゃう、
いやまたゲロアゲイン、
またゲロアゲインになっちゃうって思って、隣の雪玉さんに、これ食べてもらえませんかってちょっと残った分ちょっと食べてもらって、マジかってなってね、食べてもらったんです。
東京の洗礼だな、これは
洗礼ですね。まあ、雪玉さんも来る前に、小学校の時なんか給食でクラスでの残飯残したことないんですって、僕が全部食べてたからって余ったやつっていう武勇伝を言っててまあめちゃくちゃその食に関しては多分いけるタイプなんだろうなっていう感じだったんで、ちょっと雪玉さんにじゃあ申し訳ないですけど食べてもらえませんかって言ってちょっと食べてもらってだけどまあ美味しかったですね。でもやっぱ油がすごかったっていう話、そんなラーメンがありましたという感じでしたよね。で、それで、まあもうちょっと時間あるなっていうので、雪玉さんはちょっとこの後あのプレゼントボックスに入れるためのプレゼントをちょっと調達しに一旦、別行動になって、でシエルさんとモブおじさんの2人とあのマクドナルドでちょっとじゃあちょっとまだファンレター書き終えてないのがあるからちょっとそれをちょっと書こうみたいなのモブおじさんが言ってて、じゃあ僕もそうだな書けてないからっていうのでちょっと一緒に行ってマクドナルドでちょっと時間潰したっていうことで時間潰して、でまた戻って2部の方に行ったんですけど、 で、それでまたくじ引きですよね、うん、でくじ引きでこう引いたら45番でした。
同じや
しこしこしこ番
ほぼ同じ隣になっただけじゃないですか。
そうなんですよね。46から45で結局最後尾じゃねえかってね話で、うん、でまあそんなのでまあ結局後ろかなんて思いながらまあメールとか書きながらまあ出てくるの待ったら2部の方はまた衣装がちょっと変わってて1部よりはセクシーさはちょっと薄れてましたけどね、まあまあまあそんな感じで、でまあそれでまあ、その2部の方も、まあ、いただいたメールを最初はね読むみたいな形のことしてて、でそこでまあいろいろメール僕も送ってたやつがね、うん、まあ2部の方は読まれました。無事に無事に2部の方を読まれて、ちょっとリアクションの方で、あゆみさんと伊賀崎さんで音声作品出してくれませんかって、やだねってあゆみさんは言ってましたよね却下、即却下されましたけどね。で、まあ、そんなこんなのことを言ってたら、あ、もう一つあるな、これ同じ人だけど読んじゃうかみたいな感じで、僕のも読まれまして、もう一回、うん、でこれが伊賀崎さんなんかこうファンクラブサイトをいろいろやってて、それぞれ何が違うのかっていうのをちょっと教えてくださいみたいな話だったんですよ。で、その後半にあゆみさんの支援の方も伊賀崎さんは入られてるみたいですけど、まあ何がいいかちょっと魅力を教えてくださいみたいな感じもついでにねこう書いたら、そこだけバッツリあゆみさんカットしてやがってサッカーサッカーカットしたって思いましたけどまあまあまあそれで、伊賀崎さんにね、まあ、質問が読まれたっていう感じのこともありつつ、うん、まあ他の人の質問もいろいろ読まれて、まあまあまあ面白かったですけど、そのね後半はね 前列の方にねあゆみさんのファンがね3連番してたんですよ。なんかくじ引きなのにえっていう、なんかねヒゲだるまさんって方とネオチムシャさんって方と雪玉さんの3人がバンって中央にいてすごいなってファン層がなんか偏ったファン層がそこにそこだけ集中してましたよね。まあまあそんな感じで、まあいろいろメールとかも読んでくださって、あこの人がこの人なんだみたいなのね、なんか思ったりして、よく聞くファンの人だが、まあその会場に行って、あ後ろ姿だけだったけど実際その後喋ってないからあれなんだけど、あこの人があのファンなんだっていうね、意外と名前をよく聞く強火ファンの方がいらっしゃった、うん、でそういう感じのこともねなんかありましたけど、まあそれでメール読んだ後になんかその次のコーナーで童貞恋愛相談っていうのがあって、でこの童貞恋愛相談に関しては、あの架空の恋愛相談、童貞からの恋愛相談っていう作りメールを我々が読んで喋るっていうみたいな、うん、2人が読んで喋るみたいなコーナーだったらしいんだけど、でも実際にも来てるからそれも踏まえてみたいな感じのねことを言って、なんか何人か読まれてましたね、風俗行ったらなんかその好みじゃない人がいたから、もうなんかちょっとプレイせずに、退出したら早漏だと思われたみたいな話とかね、いうのがあったりとか、まあ、僕もなんか送ってたんですけど読まれるかなって思ったらね、名前は伏せた方がいいかもしれませんね、イーガントナノマシンさんですって伏せてねえだろってね、いうのでね、僕はね僕は僕でちょっと読まれましたね。まあ僕はちょっといや ケチなんで、いわゆるなんかその女性を誘って食事に行っておごるぐらいだったら音声作品を買いたいと思っちゃうんですけどみたいなだから僕はもう音声作品でもうなんかもう経験人数があるって言って、うん、大丈夫ですかねみたいなそんな感じの内容のメールをね送って、いやもう結局童貞は童貞だよみたいな正論を言われましたけど正論ぶつけられましたけどね、まあそんなメールも読まれたりして、なんかいろいろねその ここまでかなって言える範囲だと配信じゃないから、そこまでで、
まあ、イベントは、まあ、そんな感じでしたと、
はい、そんな感じでまたビンゴ大会がありまして、それで、まあ座席にね、ビンゴカードがあるからっていうので、それで皆さんお手元のねビンゴしてるかどうかやっていきましょうみたいな感じでね、ビンゴ、やったんですけど、これもまた揃わずと。な、まあ誕生日バフはかからなかったですね誕生日だからってので、なんかね、いいの来るかなって思ったんですけど、なかったですね。
前日に使い切ったんじゃない？
使い切ってますね
使い切ってると思うよ。
あ、可能性としてはね、ありましたね。
そうそう、ジェミの時点で使い切ってない。
ジェミの時点で、まあ、まあ、めったにないことですもんね、それ自体が。まあ、ちなみにジェミさんは2部はいなかったですよ。
あ、ほら、
ね、昼だけの。
ジェミでバフだったんだよ。
あ、ジェミさんで言うと思い出したと思うこれちょっとまた話前後しますけど、一部の、その交流会の時に、あゆみさんにビンゴ揃わなかったですって、リーチもなかったですみたいな言ってる人がいて、あゆみさんがザーコって言ってたんですよで、ザーコって言った後にはって後ろの方を見てすいません、セリフお願いできますかってあゆみさんが山田ジェミコさんの方にマイク持ってって、じゃーこってジェミコさんが言って、わー本物だってみんなでなるっていうことはありましたねな、やってくれるんだ、すげえなんてね
言うんだみたいな
ことはありました。あ、これはちょっと話しておかなきゃいけなかったですねまあまあまあ、そんなこともありつつで、まあビンゴもね、なんか抱き枕カバーが1個あって景品にで、一番最初にビンゴしたのがネオチブジャさんで、それ手に入れたんですよね。なんか この人ね、ほんとね、抱き枕に関してはいろんなところでネタメールを書いてる人だから相当抱き枕好きなんですよね、なんだったら実はっていう、そんな人によりにもよって当たっちゃって抱き枕カバー
専門家だからよって、
専門家に当たっちゃって、で、ね、あゆみさんが立てて、あれなんですよね、そのホワイトボードにビンゴの番号を書いてる時に、あれなんですよ、抱き枕カバーはあゆみさんの座席に置いてたんですよね。だから、そこあゆみさんの座ってたところに置いてたやつだよって言ったら、そこの面をずーって嗅いでましたギャーってなって
最悪だ
いや、さすがだなっていうね、もう濃いファンだなっていうのはね、言いましたけど、まあまあそういうビンゴ大会でこう、まあいろんな方がね、手に入れたということで、ビンゴは当たらずでしたけどね、その後また物販がありまして、またちょっとおしゃべりするみたいなね、まあ、うん、1回目と流れは一緒ですよ。で、今回2回目は、皆さんの性癖を教えてくださいって言われて性癖開示をしなきゃいけないというね、お渡し会のさなかで、で、まあ、そんな感じで、で、まあ、いろいろ、まあ、いろんな方がね、いろんな性癖をね、言ってる中で、まあ、いろんな人いますよね、おばさんがいいんですみたいな人もいますよね、みたいなこと、あゆみさんが言ってて、
あれみたいな、
おい、ここにいない人の名前出たぞって。なってましたね。いや、そんなペンネームの人を、なんであんなペンネームにしたんだろうねみたいなこと言ってました。まあまあまあ、そんな感じで、なんか呼び、なあ、そういう流れもあって、グッドおばさんもなぜかいじられるという流れがね、いない人がいじられる展開、面白かったな、でも。みんなでそうツッコミしてましたよ、アイミファンで、ファン層の違いもありましたね。やっぱこう、アイミさんのファンの人たちはなんか割とガヤ飛ばすタイプなんですよねそのアイミさんに向かって。でも伊賀崎さんのファンはそこまでっていう感じじゃなく、なんかもうちょっとおとなしい感じというか、
まあ、イベント着られてるんじゃない、みんな。
まあまあ、そうですね。アイミさんのファンは相当あれだなって思いながら、まあまあまあ、でもね、そんな感じで、またそれで物販でいろいろ買って、で、購入してで、まあ伊賀崎さんとまたおしゃべりしてっていう感じで、で、まあ性癖なんですけどって話で、まあ結局何でもね、割と好きで 摂取するタイプでって、あ、雑食なんですねみたいな感じのことは言われましたけどもうだからこれといったのがないなって思いつつ、あ、最近乱行者ちょっと音声作品で聞きましたよって話で、
正義わかるよ、正義わかる、音声です
音声です
音声です、乱行じゃない、音声です、
音声
ただもっと乱行です、音声です、
僕は蚊帳の外かな、うん、だったらいいサークルありますよって教えてくれて伊賀崎さんが
紹介、え、無料相談所なの、
無料相談所なのかななんかすごい、それで、あ、ここのサークルがあってっていうので、そうなんですね、それちょっとじゃあ今度チェックしてみますって、ありがとうございますみたいな話してであゆみさんなんかね、その伊賀崎さんに言った後にあゆみさんにも言うって流れになってるんですよね、なんか私には言わなくていいよっていう変なセクハラをあゆみさんが受けるみたいな
バカだな本当に
感じにもなってて、であゆみさんにも一応ね、僕、まあ、その乱行者みたいなのがね、好きで伊賀崎さんに先ほど言わせていただきましたみたいな感じのこと言ってなんかちょっとね、その流れで NTR もちょっと、ね、目覚めそうですねみたいな感じで言ったらなんかあゆみさんがちょっと心配そうな顔してましたなんか、うーん、なんか悪い人に捕まらないようにしてねってなんかそんな風なことをね言って、まあまあまあ、そんなあゆみさんともそれでなんか握手してくれました、最後なんか、うん、誕生日おめでとうねみたいな感じで握手、いいんですかって、握手してくださって、でそんな感じでお別れしましたけども、でそれでまあ全員分やって、でもうこの時点で8時ぐらいになってたんですよね。僕、9時15分に新宿駅がバスなんですよ。
そうだ、俺知らなかった。今日帰るんだ、そうだ。こいつ帰るんだ
よ。こいつ、俺、高速バスでこの後帰るんですけど、もう1時間もないぞって。最後の方気が気じゃなかったから、なんか、これ途中退出あるかって、ヒヤヒヤしながら。
秋葉原からだもんね。
そうそう、大体でも30分ぐらいですか。
ねえねえ。
うん。で、まあ大体でもそれで、だ5時始まりで8時終わりですよ。3時間ですよ、だから。ぐらいで、まあまあ一応終わってくれたんですけど、最後に、だからその、元ファンザの社員さんのね、徳永さんって方に、いかがでしたかって、あゆみさんが振って、このイベントあれだねって、誰も死なない孤独だねって。もう言えてみようみたいな、なんか、そう言ってて、本当になんか、煮詰まった会場だったなって、ファン層が。全員が、もう恥ずかしげもなく性癖を言うような、脱落者がいないもんな。ひどいイベントだったな、そう考えると。
まあ、それで無事帰れたんですか、結局。
一応もうそれでその後バッサ新宿まで向かって、なんとか
ダッシュで行って、
ダッシュで行ってなんとか帰れました、
いやよかった、帰れた
もうなんか20分前とかでしたよバス発車
ギリだな、
発車20分前とかで、
なん
と
か、ね、バスだ、新宿は意外と迷うからな、中か、
あまあまあまあ、その入って時刻表とか見て、C の9だなみたいな感じのとかね、それで見て、大体それで、なんとかなりましたけども、
よかった
ですね、そっから長距離移動で
、バス戦士ね、
バスで、ほぼ12時間ぐらい揺られたわけですけども、途中でなんか、ナルト方面かな、ナルト付近で一回バス交代をしますみたいな、
乗り換えるでしょ、
乗り換えるんですよね、あれ。
そう
だから、その一つは香川、一つは愛媛みたいな感じで、
バス会社バレるぞ
で高知行きがここですみたいなので、で言われて乗ったら、さっきまで3列シートだったから4列シートになって
グレードダウン
ダウンしてるって
コーチのやつらこんなもんでいいよみたいな
コーチは4列シートかーなんて思いながら4列でね、帰らされましたよ、はい、
ね、帰れてよかった、
帰れて、家帰ってトイレしたら切れ字になりました
オチまでついた
オチまでついた
あれですよね、やっぱり開発、開発がね、
開発がね、
開発がやっぱ
そうですね、確かに、
開発があった、
自然に開発しちゃったんですかね、まあまあまあそんな感じで、ございまして、
東京遠征楽しかったね。
東京遠征、はい、楽しかったです。いろいろ、思い出もできました。伊賀崎さんとおしゃべりもできて、はい、1日違いなんですよ、伊賀崎さんと誕生日ってみたいな話とかね。そうそう、そういう話した。
前回も北海道の人と誕生日が同じだとか言って
そうそうそう、伊賀崎さんともねそういう話をしてね、うん、ね、お互いに誕生日をお祝いするみたいなねこともありました、ね。
よかったな、
でまあそんな感じで誕生日迎えたわけなんですけど、誕生日プレゼントもね、遠野さんからもねありがとうございました。
ああ、はい、
あの欲しいものリストを公開してたら、はい、なんかそのでグッドオーバーさんからもね、エナジードリンクもいただいちゃって、はい、なんかいろいろ
僕もね、あのもうちょっと高いものあげようかなと思ったけど、ちょっと横島な気持ちが働いたんで
横島な気持ち、
いやそういえば収録のカラオケ代俺が全部出したなみたいな
あ、それ響いてたんすか
そうそう
なんかタイプ C ケーブル、
しれっと秋色全部金払ってないなみたいない
や、まあまあまあ、そう、もう言葉に甘えちゃった僕もあれですけどね、うん、
そうそうそう、あれで、あれで加点が低くなったんだよいう言い方はあれですけど
まあまあまあね、うん、で、そうグッドオーバーさんからもエナドリをいただいてっていうので、
はい、ありがとうございます。
そんな感じなんですけど、あれなんですね、そうそう、バスの中でもうあんまうろ覚えだったんですけど、ワイドックからもう LINE 来てたんですよね、
うん、
これがね、うん、なんか奇妙な LINE が来てて、
奇妙な、はいはいはい、
どんな女性がタイプなのっていう、
なんかね、ワイドから来る質問じゃないね、
うん、っていうので、うん、どんなのでって、だからもう俺は足立海がタイプだっていうのね、足立海のようなロリ顔でっていうので、ね、でアニメで例えてって、じゃあアニメだったら分かりやすいところだと慶応のみおちゃんみたいな清楚系恐竜かなって思って、
うん、
黒髪が好きでっていうので、こだわりポイントあるかみたいな感じのことがね言われて、うん、これなんだろうなって思って、そしたらですね、なんか差出人不明というか、なんか、うん、僕宛にアマゾンから、頼んでもないアマゾンから商品が届いてて、
はいはいはいはい、あ、例えばお誕生日リストに入ってないやつってこと、
入ってないやつ
が来て、はいはいはい、
そう、うん、住所も教えてってそういえば言ってたなって、ワイドックがじゃあだからこれかって、
じゃあ予告爆弾じゃん、もう
予告爆弾じゃん、なんだって思って、そのトイズハートからのなんかオナホールが届きまして
はい、
しかも
よかったね、
しかもこれ、はい、アナルオナホなんすよ。
おおお、もうだから空気読めてるの、
ね、俺地の人間がなんか、うん、ちょっと人のお尻の穴をちょっと犯すのってなんか気が引けちゃうんですけど
いや、むしろじゃない、同志になろう、
むしろ俺、お前も地にならないかと、
そうそうそうそう、いや、なんか最後にちょっと落ち着いてるね、いいね
もうバスで帰ってきてからケツ穴の話になると
思う、ケツ穴言うな、ケツ穴言うな
えってもうちょっとまともなやつなかったのって思いました。
まともでしょ、トイズハートさんが作ってるのはまともな商品ですよ、一流商品ですよ、
いや、素敵、でもパッケージにはジョークグッズって書いてますよってい
やいや、一流商品ですよ、
トイズハートさんにはね、まあまあまあ別にね、お世話にはなってますけども、普段から。
ぜひね、うん、来週使った感想言いますんで、よろしくお願いします。
レビューをね、
レビューを。
やだな、なんだろうな。
レビュー動画上げます。レビュー動画。
動画上げる。本当にお前らの前でやってやろうかって。
テロリスト。テロリストだ。あなたのテロリスト。
あなたのテロリスト。なんかね、まあそんなねこともありました、はい、ひどいな、はい、ひどい話で、
楽しそうだな、東京遠征、東京っていいとこだな、
東京遠征と関係ない話まで最後挟んでましたよ、いや、そう、以上東京での出来事でした、はい、
ですね、
いや、
はい、とてもありがとうございました、
ありがとうございました、本当に、
はい、
いや、素敵な思い出を、誕生日、はい、いい誕生日になりました、はい、
いい誕生日だったね、
はい、とても
最後に落ち着いたな、
なんかとんでもねえよ、オチがね狙ってもないのにつきましたけども、はい、まあそんな感じで、はい、以上です、以上です、ご清聴ありがとうございました、
はい。
はい、じゃあもうコーナー行きましょうか。長々とね喋っちゃいました。
別ラジ大喜利のコーナー。
あ、さっき聞いたことあるみたいな。イベントで聞いたことある人だってね。うん、でまあこのリリンちゃん、山田ジェミコさんの合成音声を使われてるというやつなんですよねって、っていうそんなご本人とお会いしたというお話もありつつ、まあそんな感じなんですけども、じゃあまあそんな感じでね、今回の、テーマ、お題のテーマはこちらでございました。
グリーン車ってどんな乗り物。
はい、ということで、グリーン車どんな乗り物なのか、ちょっと皆さんからね、僕グリーン車乗ったことないんで、教えてもらいました。
はいはいはいはい。グリーン車童貞のね、明るくに教えてほしいと、
教えてほしいということでね、いただきました。こちら、まず新馬お兄さんから来てますね。
はい。
グリーン車ってどんな乗り物。
移動時間にグリーンが歯医者の定期検診をしてくれる。
あ、そっちね。
グリーン、E の、
ね、
E の文字が割と多いですけど、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10個ぐらいあるぞこれ E が。こんななかっただろグリーンって ね、
ね、
あと今グリーンボーイズに改名してますからね。
あ、そうなの、知らない。
あ、そうですね、グリーンって今言わないんですよって話、っていう話です。はい、続きましてですね、キングルさんから来てます。
はい、はい、
グリーン車ってどんな乗り物。
顔出し NG。 やっぱこれもグリーンだな。これもグリーンじゃないですか。
あ、そうだ、そっちか、それか、あそこか、そ、確かにそうやね。顔出し NG や。
顔出し NG のグリーンさん、ね、なるほどねと、グリーンつながり、ここでもグリーン、やっぱみんな最初は思いつくんですかね、グリーン、
ね、グリーンって聞いたらね、
って聞いたらっていうので、続きましてキングルさんからいただきました。
はい、
グリーン車ってどんな乗り物。
改名を余儀なくされる。やっぱグリーンからグリーンボーイズってことですか。
それもそうだね、全部つながってる。
これそういうことですか。じゃあそんな感じで、続きましてキングルさんからいただきました。
はい、
グリーン車ってどんな乗り物。
穴が開いていてゴルフボールが飛んでくる車。
グリーンね。
グリーン、オングリーンみたいなことでしょ、あの、うん、ゴルフの知識、うん、あんまないですけど、グリーンってのはなんとかね、バンカーとかそういうのがあるでしょ、うん。そこの芝生のとこグリーンって言うんですよね、うん。はい、で続きましてキングルさんからいただきました。
移動してるからな、あれって、うん。
グリーン車ってどんな乗り物。
牛乳とか卵とかでできている。これグリーン要素どこだ。
そこだ。
そういう乗り物なんですかね、なんか牛乳とか、
牛乳とか卵とか、
なんかケーキ系じゃないですか。ケーキじゃないんだ、パンケーキ的なことなのかな、わかんないですけど、続きましてキングルさんからいただきました。
はい、
グリーン車ってどんな乗り物。
長野芽衣と田中圭が乗ってる。
そういうことね。
え。グリーン車に乗ってるんだ。
乗ってるんですね。はい、
乗ってるんですね。そんな乗り物ってことでいいんですか。はい、じゃあ続きましてですね、こちらお名前、山やんさんからいただきました。
はい、
グリーン車ってどんな乗り物。
さつきみどりと小松みどりの姉妹プレイが楽しめる電車。もちろんあれですよ。どれだよ。姉妹プレイですか。
相当、まあ、相当熟女向きっていうのは。
相当、
ね、JJ ですよね。 JJ シートですね。
相当楽しむとしてもね、やっぱその年齢が上の人たちが多そうですね。そのね、その乗った人の、
しかも用意してますからね。
そうですね、はい。結構濃い味付けだって書いてます。はい、そんな感じで続きまして山谷さんからいただきました。
グリーン車ってどんな乗り物。
海老名緑が弁当を食べながらはしゃぎ立てる電車。
だから緑ってつくやつ出しちゃいいでしょ、選手権
で。緑、ちょっ と、しかも年齢層が上の ね緑さんですね。うん、うん、じゃあ続きまして山田さんからいただきました。
はい、
グリーン車ってどんな乗り物。
伊藤緑が際どい切れ込みのレオタードを履いてお酌をしてくれる電車。
金メダリスト、そういう風に使うな。
なんすかね、そのお酒を提供はしてくれるんですか、ああいうで。
いやこういうところもあるけど、確かに、
なんかあります
よ、ね、来るよみたいな、
あ お釈はお釈はしてくれないですかね。
うん、お釈はちょっと釈由美子に緑入ってないからね。
釈由美子、お行きなさいってことで、ね、
うん、お釈ですっていうの
ありました、ね、釈ってありましたね。なんか、はい、続きまして山田さんからいただきました、
はい、
グリーン車ってどんな乗り物？
自由席の客より多少民度の高いわがままな客が乗ってる電車。
でも正解だなそれ。
これ正解、
民度が高いは正解ですね。
正解ですか。
正解です。
まあ自由席はね、まあ言うてもね。
あれですもんね、あそこはなんかもうあの動物園ですからね今や。
まあまあまあね、そういう意味でも指定席買った方がいいっていうところありますね。
でもさっきみたいに誰かみたいに席間違えたりするからね。
まあそうですね。あの間違いはもうびっくりですよね。まさかの知り合い、まさかの知り合いだったからよかったものの、
毎年知り合い乗ってるから、そしたら席間違
え、そうそうそう、はい、そんな感じで、続きましてですね、こちらの名前浜浜さんからいただきました、
はい、
グリーン車ってどんな乗り物？
乗客全員の足こぎで動く環境に優しい電車。
電車じゃないし。あ、まあまあ地球にね、地球に対してはグリーンだよね。
グリーンなっていうことですね、うん、うん、
人力車や。
さあ続きまして浜浜さんからいただきました、
はい、
グリーン車ってどんな乗り物？
ポケットビスケッツのフォースシングルグリーンマンのプロモーションで宇都鈴木が一日社長をした時の電車。
あ、そういうこと。
グリーンマンね、ありましたね。
あれ髪の毛緑色してたよね。
緑色してましたね。はい。
ね、多分ウドちゃんもその時のことも忘れてるよもう。
もう歌えないですかあの曲は。
もう歌えないよ。
ウドちゃん。
旅番組やってくれよもう。東海圏でずっと旅番組、旅しかやってないよ。いい人だあの人は。
うん、まあまあ確かに。まあね、そういう背景があったのかみたいなね。知らなかったらね。思っちゃいますけど、
地域ごとなのかな。だから九州行ったら九州行ったら内村さんとかなのかな。
内村さん、オレンジかみたいな。
そうそうそうそうそう、
オレンジありますもんね。オレンジはオレンジで、うん、
ね、熊本ですからね、
なんか。さあ続きましてですね、こちらお名前本物の偽物さんからいただきました、
はい、
グリーン車ってどんな乗り物？
緑茶や抹茶が飲み放題。
まあなんか別に普通のなんかその別に良心的なサービスだな。
なんだろう、静岡あたりで走ってそうですね。お茶の名産地でね、うん、
お茶の名産地かね、
うん、続きまして本物の偽物さんからいただきました、
はい、
グリーン車ってどんな乗り物？
緑さんしか乗ってはいけない。
緑っていう人
だからさっきのあれですね、伊藤緑とかさっき緑とか出ちゃうんですね。
名前に静寂って名の緑はありなのかな。
緑、あ、
木村緑子さんとかそういうのは。
はいはいはいはいはいはい。
ちょっと難しい判定がね。
なんか難しいですけどね、そこら辺は、うん、まあなんか身分証を出して入る感じなんですかね。さあ続きましてですね、本物の偽物さんからいただきました、
はい、
グリーン車ってどんな乗り物？
黄昏葵さんがデザインした、黄色プラス青イコール緑って、うん、黄昏の黄色の黄昏の部分の黄色と葵さんで青だから緑っていうね、うん、ことなんですかね、黄色プラス青は緑って書いてます、うん、あ、これは本当ちょっと変化球というか凝ってますね。割と
凝ってますね、
ラストです。本物の偽物さんからいただきました、
はいはい、
グリーン車ってどんな乗り物？
気分が良くなる葉っぱを焚いている。
あ、いいね。
葉っぱが緑なのでグリーン車ということで、
うん、
ここは本当に
それはあれじゃない、ね、その英語名で言うとビッグリーフの葉っぱでしょ。ビッグリーフ、ビッグリーフでしょ。
ああなるほどね、大葉かな、
うん、大葉かな、
大葉かな。なんかねありますよね、うん、いやー、まあまあまあまあ、そのね、法律、あとは法律の問題です。
じゃなきゃ大丈夫だから、
まあ、日本じゃない可能性もありますから、ね、この
日本じゃない可能性がある、
うん、走ってるのが、うん、うん、まあまあまあいろんな感じで、うん、まあ気分が良くなるっていうことで、
気分が良くなる気分が良くなるっていうワードがちょっと怪しいもんな。
怪しいですね、確かに。葉っぱで気分が良くなるってどういうことだ、うん、みたいなね、うん、うん、あんま深くは掘り下げないようにしましょう
ね、
はい、はい、あ、そんな感じで、ございまして、以上でございました。
はい、ありがとうございます。
次回はパロディ AV ですか。
そうですね、次回は消化しないといけないですね。
パロディ AV を皆さんからじゃあ募集しましょう。
はい、
半期に一度ぐらいですかこれやるのは。
でかなり前やってないでしょ、ずっとパロディ AV。
だいぶやってないですね、ちょっと、
うん、
いつまでさ、ちょっと遡っておきます、それまでに。じゃあ、
はい、
そんな感じで、皆さんメールありがとうございます、今週も。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。じゃあそんな感じでエンディングです。
はいはい、
はい、ってことでエンディングです。はい、あ、まあまあいろいろ、まあ、おしゃべりしてきました。楽しい東京、うん、旅行ということで、いろんな人と、はい、いろんな人との出会いがあって、今後まあいろんな、
いや、いろんな人との出会いはなかったな、身内としか出会ってないけど、
ね、ほとんどそうですね。まあまあ、うん、ジェミコさんのファンの鍵アカの人とフォロワーになってるのがね、
今鍵アカ
鍵やかなんですよね、その人。で、まあ、ちょっと、まあ、これ、ちょっとよかったら、みたいな感じで。でも、あれ、今、あの、ツイッターの DM って、ボイスメッセージ送れなくなってるんですよね、今ね。
あ、そうなんだ。
なんか、ボイスメッセージ送れなくなって、これ、多分、ギガファイル便とかになっちゃうのかなって思ってながら。
うん。
まあ、今後、ちょっとね、皆さんからの。まあ、なんだったら、もう、僕から直接 DM 送りに行こうか。これ、お願いできますかって。もう、来年からは本当にそういうことをするかもしれません。もう遠隔で、もうしばらくの東京は行かないかもしれないで、僕も。
まあね、うん、まあ、毎年行ってるけど結構行ってるからね。
いや、もうしばらくはもう行くようなイベントもあるか分かんない
ってね。行ってて毎年年に1回ぐらい行ってんじゃん、絶
対。行ってますよね、うん。
だって去年とかの今頃も行かないですねって言ったし。
まあ、またまたみたいな話ですね。
なんだかんだ行くんだって。
まあまあまあ、皆さんね、うん、それぐらい行きたくなるぐらいよっぽどのことだって思ってください、東京行くのは僕が。まあまあまあまあ、まあそんな感じでございまして、皆さんからをね、この年末何するみたいなとか、今年の一文字僕はこれですみたいな、関係のない全く関係ないですけどね、
ないね、
お笑いライブの感想とか何でもいいので、だから行ったイベントレポート、先週はね、あのビーズのライブ行った話を、
いやビーズのライブじゃないよ、ウィンズに、
ウィンズに行った話、ターフィーグッズ買った話だったな、結局そういえば。そうそうそうだから、そういう話とかもね、全然ね募集してますので、終わったら皆さん送ってきてください。アドレスの方はですね、別ドットだからね、アットマーク gmail.com までってことで、 bets.dakarne@gmail.com までよろしくお願いします。
はい、
はい、ということで、じゃあお知らせありますか。
はい、この後トール用レディオコーチでコーチをあげます。
あげますか。はい、
あげます。
ってことはもうこれ
編集したんでちゃんと、はい、
聞いてくれてる方のはもうなんかね、オンエア聞いてる方はちゃんともうもはや上がってる状態だという感じですかね。
はい、僕と明らかにひどい範囲、ひどい会話を出してください。
なんだろう、着地が何も着地がないふわふわしてます。
あんなもんです、
しちゃうね、
うん、
うん、まあまあまあ、止めどなく、なんか、うん、まあ、トークテーマもなく喋ると、あんな感じかもしれないしね。
大長編ドラえもんだと思って聞いて
た。まあ、長編ではありました。はい。
うん、今回もね、負けたはずだけど。
うん、まあ、今回の東京レポートもね、そうですね。はい、はい、そんな感じで、じゃあ、そうですね、僕からは、でもまあ、そうですね。なんかいろいろあるとしても、まあ、あゆみさんがね、まあ、燃えよドラゴンズ歌ってますんで、よろしくお願いします。はい、まあ、燃えよドラゴンズ2025バージョンっていうので、もう2025、もう終わっちゃうじゃないかっていう話なんですけど、うん、2026も実はあゆみさんが歌うような話がちらっと出てるらしいですね。なんかドラゴンズをね、まあまあ、地元の人ですからね。
そうですね。今年こそ A クラスに入りたいって思ってるんで。
あれ応援してました、はい、ドラゴンズ。
いや、なんか地域情報で見るのね、やっぱり名古屋。
ああ、なるほどなるほど、確かに、
はい、散々な結成的なんでね。
そうか、遠野さんがそう名古屋だから、そうか、
名古屋ってか、まあ、愛知県民ですからね、私。
まあまあそうですよね、はい、多分あゆみさんは多分今後来年あたりはいや行くんじゃないかなと思うんでね、まあ、なんか言うて、多分ドラゴンズ戦後、
言うて失礼ですけど、あなたが歩み言ってる前から知ってますから、だいぶ前から。
まあ、それは、折り目時代でしょ。
歩みじゃない頃から知ってますから、
ね。ローカルアイドルだった時代でしょ。
めちゃめちゃ知ってますからね。名前が変わる、名義変更前から。
やっぱそんなに出てました、地元で。
出てましたってか、あのその地域によく、まあまあぶっちゃけあの人がね、
うん、
まあ、あの某ね、あのパソコンショップの某
契約者で、そうですね、
あの地域に行くと絶対見るんですよ。
ああ
、だったりやんなかんだりっていうのはね。
やっぱ看板娘みたいな感じだったんですか。
そうそう、見るんで、そう見るんで。
ああ、
めちゃめちゃ知ってますからね。そうです
やっぱすごい長売れてたってことですよね、そういう意味では。
長売れてたか、まあ、まあ、今当時だとあんまなくて、今でいうなんか地方アイドルみたいな感じ。
はいはいはい、ローカルアイドル感ですよね、言ったら。
そうそう、 PC パーツ買いに行くとずっと歌流れてますからね。
はいはいはい、その歌
どことは言わないですけど、どことは言わないですけどね。
その歌シグさんと無料ライブで見た時歌ってたなその歌歌ってたな
権利的に歌っていいの、歌っていいのかな、あれ
多分あの無料だからいいんですよ多分。あれがお金がかかる、金を観客から取るライブだったらダメなんですよ多分。
ダメでしょうね。そう
だから無料でやるからっていう抜け穴ですあれは。
ですよね、
無料で歌う、無料のライブだから歌うという抜け穴だったりするんですよね、はい、うん、まあそれ歌ってたな、はい、そういえば、うん、まあセットリストに関しては何も言えないんですけど
そうそうそう、あそこのね、その関連 そのお店で手広くいろんなことやってましたからね、あの時期。
はいはいはいはい、
そうそうそう、そのリンクを結構見てましたから。
なるほどなるほど、
今度イベントでなんかやるよみたいな。
ああ、ちょこちょこ名古屋でイベントやられてたんですね。
うん、
ああ、なんか
たまたまね、たまたま
たまたまだからゆかりがあるというね。
ゆかりがありますね。
うん、なぜかゆかりがあった。
なぜかね。
多分、
ま、数年後こんなことになると思ってなかった。
そうですね。まあ来年はドラゴンズ的なところでなんかまた見るかもしれませんね、地元の方で、はいはい、多分遠野さんはっていうお知らせでございました、はい、で、ちなみにグッドオーバーさんからは、僕が出てる魔法使いと夏の扉第100回配信が、12月24日の13時まで無料公開中だから聞いてねって、まあ、温泉さんの、ね、
はい、
サイトで、聞けます。遠野さんもそこで聞いたんですね。
はい、関係者しか出てないです。
今後 YouTube にアーカイブで上がる可能性ありますんで、まあまあちょっと遅れてですけど、はい、その時はまたなんか告知できたらなと思ってますね、
はい、
まあまあそんな感じで、その時ぐらいにでもなんか関係者呼んであの時の話聞きたいな。
出たそのちょっとでも数稼ぎたいみたいな。
ビュアー数増えるかな。
バンドの商法。
でもなんかね、雪玉さんにもその時の収録の話聞いたんですよ、
うん、
でそれで言うとなんかいろいろなんかテーブルになんかこう喋るためのワードがあって、そこから、うん、チョイスしていくっていう感じだったらしいんですけど、その中で、うん、あなたの歩みはどこからっていうのがあったらしくて、カードとして、うん、あ、それ俺が送ったメールだって、うん、多分時間の都合でなんか読まれなかったらしいですけどっていう、だからそのね、うん、多分ね2時間ぐらい喋ってたって、1時間ぐらいの内容だけど、
まあまあそうだね
2時間ぐらい喋ってて、だからもうカット、こういうところがカットされたんだみたいなね、雪玉さんは言ってましたよ、もうなんか、ちょっと カットする部分、ここはもうカットでいいんでみたいなんで喋ってた部分もあったっていう、
うん、
ことで、そこはもうバッツリカットされたみたいな話も言ってましたね。で、アフタートークもあるらしいんで、YouTube の方は。
うん。あ、そうなん
だ、ね。うん。そうそうそう。それもまたね、なんかいろいろ楽しいこと喋ったよぐらいのことは言ってたんで、なんかちょっとそれも公開されるの楽しみだなぁなんて思ってます。はい。っていう感じでございまして、
あと、トバさんはぜひうちにはなんか、いちごを送ってください。
いちご農家さんっていうことで。
はい、
もうそれはもう DM でやり取りするものって。トーンさんですね。
いや、秋色返して。
俺を返して。まあまあね、うん。
ふるさと納税でしょ。
ふるさと納税。俺が山口にふるさと納税を すればいいですか。まあまあまあね、いちごがね、
物々交換でしょ、だからカツオ、いちご、
はいはいはい、
いちご車で行こうよ。
そのわらしべ長者にも、ね、ちょっと段階飛ばしたわらしべ長者みたいな。
相手の目さ、車以外思い浮かばなかった
もう味噌でいいでしょ、味噌で。
味噌
味噌か、なんか他にも手羽先ぐらいじゃないですか、あと。
手羽先ってお前
なんかよくわかんないですけど、名古屋コーチンとかそういう 名古屋系はねそういうのがあるなとか思いながらも、名古屋飯ってね言われますよもう、まあそんな感じで、まあ、長々と喋ってまいりましたけどもね、そんな感じで別味の第480回でございました。お相手はアキロと。
どうでした。
はい、それでは皆さんさよなら。